神様、ありがとうございます。今日もまたこのような形で礼拝を導いてくださってありがとうございます。どうぞまた今日、必要なまた神様の言葉を私たちのまた心の中に植え付けてくださって、またそれがまた一粒の種のようにまた、聖書の言葉が芽を出し、そこから花を咲かせ、本当に実を結ぶことができるように、決してまた無駄に、一粒もまた、地に落ちて空の鳥についばまれたりとかすることもないように、どうぞ御言葉の例えにもありますように、そのようにあなたが導いてくださいますようにお願いをいたします。あなたに期待をします。でその皆によって信じてお祈りいたします。アーメン。それでは教科学校の短いお話から一つしたいと思います。レオナルド・ダ・ヴィンチの絵でよく知られた、最後の、晩餐のシーンがありますけれども、あのシーンは、イエス自らが、十字架に、かかって死に、そして3日後には、復活をすると言いますか、そういうスケジュールを、固く、心に、定めていた、瞬間でもありました。で十字架にかかって死に、3日後には復活をすると、それがどういう意味を持つものなのか、簡単に言えば人々の罪を一身に背負って十字架に死に、そして自分が神の子である証明として、死人の中から復活をすると、大まかに言えば、そういうことでした。イエスに敵対をする、ユダヤ教徒っていうのがいて、この指導者たちは、いやこのままではみんながイエスを信じてしまい、俺たちの立場はなくなるぞと、怒り心頭、怒りを覚えていた。イエスの人気に反感を持つ面々が、イエス殺害計画を、画策をすると。で、イエスの居所を突き止めるために、なんと、イエスの、直弟子のユダという男に、金を与えて裏切らせるようにと仕向けていったと。そしてその時が、刻一刻と近づいていきました。もうイエスに敵対をする勢力が、もう民衆たちをそそのかして、イエスに十字架を背負わせて、刑場へと追い立てていくと。で、イエスはといえば、自らを抹殺しようとする人々の、そういう企てに対して、強く逆らうわけでもない。イエスは十字架の上で、最後、レマレマエリエリレマサバクタニ、我が神我が神、なぜ私を見捨てになったのですかと、そう叫んで、十字架の上で息を引き取ったと、聖書に書かれています。なんかこう神の子イエスがもう敵対勢力にこう、叩きのめされたといいますか、そういう、瞬間のようにも見えます。しかしそれは何かこう叩きのめされたかのような敗北に見えますけれども、敗北とか、挫折の向こう側にこう完全な勝利といいますか、そういうものが待っていた。キリストにあっては、闇の向こう側に夜明けが待っていると。これは、私たちの日常生活といいますか、ああ、俺はもうダメだとか、俺はもうやっていけないとか、思っていたけれども、実はそうではないという、思いにも、通じるっていうことがあります。最後に、思いもよらない、逆転劇といいますか、復活が待っていたわけであります。人間というのは、何か良いことがあれば、これはもう自分が一生懸命頑張ったから、こうやって報われたんだと、そういう、発想で生きています。逆に自分の身に、何かこう悪いことが起きれば、俺がやっぱり怠けて努力しなかったから悪いことが起きたんだなとも、そういうふうにも考えるでしょう。闇の世界を歩めば、 その先には闇が待っていて、光の中を歩んでこなかったから、俺の未来は暗いんだなと、本当にそうなんだろうかと、そうした、この世の中の人たちの、発想といいますか、こうした考え方をこうひっくり返すような、大逆転劇はないのだろうかと、神の子イエスがもう敵対勢力に叩きのめされ、十字架上で息を引き取られたと。けれどもそれは叩きのめされたような敗北に見えるけれども、敗北の向こう側といいますか、その先には完全な勝利が待っていました。人間は死ねばもうそれで全ておしまいですけれども、イエス様の場合はもう死を滅ぼして、死人の中から、蘇ったといいますか、そういう大逆転劇にというものが最後には待っていました。キリストにあっては、闇の向こう側には必ず夜明けが待っていると。良いことを一生懸命したから報われたわけではありません。怠けたから悪いことが起きてきたわけでもないと。神様がイエスを蘇らせることが本当にできるのであれば、私のこの人生にも必ず何かが起こるんだという、そういう期待、ここにイエス様のよみがえりを信ずる者の勝利があります。イエスが十字架にかかって死なれたと、もう弟子の誰もが先生が亡くなったと言ってみんな元気を失い沈みかけていたと、けれどもイエスは復活をし、弟子たちに再びその姿を現してくださった。これからの、私たちの歩みといいますか、そこにはきっと人間の知恵の及ばない、恵みに満ちた、新しいことが、私たちには、待っているといいますか、闇の向こうに必ず夜明けが待っているということを覚えたいと思います。じゃあ一言お祈りします。神様、ありがとうございます。また人生には大きな逆転劇があるんだと、復活の出来事はそのように私たちに諭しているかのように思います。落ち込むようなこと、どうなるんだろうかと不安なこともいっぱいありますけれども、決して誰もが覆すことができない、死の問題をイエス様が覆しなさったように、私たちのこれはもうダメだと思うような出来事の中にも、あなたの命が今日働いてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によって信じてお祈りいたします。アーメン。じゃあこれで中学生のメッセージはこれで終わりにしたいと思います。それでは、ジェイ・スタインベックっていう人が、チューインガムを、題材にした物語を書いています。ある子供がチューインガムを噛んでいました。もうくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃと、これはあまり良い品の良いたしなみではありません。父親は、子供を叱って噛むのをやめさせようとする。ところが子供は、いや、僕がチューイングガムを噛んでるんじゃないんだよ。チューイングガムが僕の口に飛び込んできて、顎を動かしちゃうんだよ。そういうわけです。で、父親が見ていると、どうも本当らしいので、父親が、子供の口の中に指を入れて、チューイングガムを取り出して捨ててしまうと。すると、落ちたチューイングガムが、のそっと、のそっと動いたかと思うと、子供の口めがけてピッと飛び込んでしまって、また噛ませると。驚いて引き出して捨ててもすぐに子供の口めがけて飛び込んでしまうと、もう遠くへ、遥か遠くに持って行って捨てるより他に仕方がない。もうお父さんはもう自動車で、もう山の奥の奥のふもとに チューインガムを持っていくと、まあ、捨て犬と同じですけれども、捨てた後もうすぐに逃げ帰ってきて、まあ、ほっとしていると、間もなくドアの下の隙間からチューインガムがもうぺっちゃんこの形になって部屋に侵入してきたかと思うと、また子供の口の中にぴょんと入ってしまうと。もうそれからはもう父親とチューイングガムとのもう熾烈な戦いが始まった。踏んでも潰しても火で焼いてもすぐにまた元通りの形になって子供の口の中に入ろうとする。もう散々戦った末にガラスの器の中に入れて上からしっかり蓋をして密封し、チューインガムを窒息死させることにしました。チューインガムはしばらくはガラスの器の中で苦しくて暴れてのたうち回っていましたけれども、そのうちもう内部が酸欠状態になるにつれて粉を吹き出し始めて、最後は粉まみれになって死んでしまいました。チューインガムったら死ぬとき、あれ粉まみれになるんですかね。なんで粉まみれになるのか、まあ、ちょっと私はよくわからないんですけれども、まあ、きっとチューインガムは死ぬときは粉まみれになるんだと思います。まあ、そう言われ、まあ、読んでるとそう言われれば、うん、粉まみれになって死ぬよなと、なんかそんな気に、不思議にさせられるんですけれども、まあ、これは、まあ、どう考えてみても、現実離れをしてるんですけれども、何かこう、物語そのものに、まあ、引き込まれていくと言いますか、すごくこう、現実性と言いますか、そういうものにこう、まあ、溢れている。そんなこと起こるはずがないよなと思いながらも、読んでいるうちに、まあ、引き込まれて、その気にさせられてしまう。まあ、現実性っていうのは、そういうものです。ああ、だから俺、キリスト教って大嫌いなんだよな。なんで死んだ人が生き返るんだよ。キリストが復活したなんて信じられるはず、そんなのないだろうと。まあ、そんな声が、まあ、聞こえてくるような気がしますけれども、まあ、聞こえてくる以上に、これはそう思っている人は、実際多いだろうということです。まあ、前にも、まあ、ちょっとお話したんですけども、昨年の1年半ぐらい前ですか、昨年の5月の、11日、病院で診察があったんですけども、もう血液の そこで、血液検査の結果、病気のこう著しい、まあ、悪化といいますか、確認をされて、これはもう白血病の発症の、まあ、症状が見られるという、まあ、そういう診断でびっくりしたんですけれども、でその日はちょうど、まあ、千代さんの告別式の日だったんですけれども、で告別式が終わって森西さんに教会まで送ってもらって、まあ、診察だということですぐに東京医療センターの血液内科に向かったんですけれども、で治るんですかと尋ねたら、まあ、抗がん剤やって放射線治療かけて、その後に、まあ、骨髄移植をしますと。医者はもう簡単に言うんですけれども、こっちはびっくりしちゃって、まあ、ショックと恐れと言いますか、そんな辛い治療をしてまであんまりこう行きたいとは思わないんだけどなっていう、まあ、葬儀の後だったもんですから、なんかやっぱり、まあ、千代さんのところに私も行きたいなと、なんかね、冗談好きで本当にこうそう思ったのを今でもこう覚えてるんですけども、まあ、仙台の妹に、 まあ、連絡を入れ、まあ、兄弟4人なものですから、仙台の、まあ、兄弟3人がなんかこう話し合ったみたいで、まあ、骨髄移植の、まあ、ドナーって言いますか、まあ、3人のうちの、まあ、誰かが引き受けるから、まあ、兄貴心配すんなっていうことで、なんかね、全てがそういう方向性で物事が動いていったんです。今思うと、何て言いますか、あの時の自分の、まあ、心理状態と言いますか、まあ、メンタルもこうなんかこう普通ではないし、やっぱり体って言いますか、肉体もそういえばこう病気の悪化でものすごく、まあ、体が疲れていたと。それはもう3月の初めぐらいから、まあ、平坦な道はともかくとして、上り坂が、まあ、上れなくなって、何度も立ち止まっては、まあ、坂の途中でハーハー言うようになっていました。あまり運動はしてないけれども、こんなに体力が落ちるものだろうかと。まあ、単なる疲れぐらいに思ってたんですけども、それにしても、なんかやっぱ空気も薄い。世の中、こんなに空気が薄かったかなと。山のてっぺんでちょっと生活をしているような、そんな感じもあったわけです。で、それもそのはず、まあ私は、まあ、血小板だけ少ない病気だったんですけども、そうではない。もう白血球、赤血球、血小板、ヘモグロビンと、もうみんな少なくなっちゃって、まあ体が、酸欠状態。まあさっきのガムみたいに、粉を吹き出してどうにかなりそうな感じだったんですけども、まあ急遽、精密検査を、まあ、受けることになって、あれまた検査結果が出るのが、遺伝子レベルまで検査しますから、検査結果は、もう急いでも1ヶ月ぐらいかかるわけですね。やっぱり1ヶ月すごく不安なわけです。そんな不安の中、まあ、前にも話したと思うんですけども、まあ、誰がくれたのかわかりませんけれども、まあ、文明堂のこうカステラ をいただいたと。カステラは、まあ、好きな方ですので、まあ、開封をすると、箱の中から、あれ、おみくじがついてるんで、おみくじが出てきたんですね。まあ、それを、まあ、開くか開くまいか。まあ、これ、まあ、開くわけですけども。なんかこう、検査結果を、どうしてもこう見るような思いがしてきて、もうメンタルがもう完全にこれはいかれちゃってると。まあ、贈り物でいただいた、カステラのおみくじが、まさか、まあ、送った側の気持ちもありますから、開けてみたら、凶とか大凶とか、多分まあ、そういうことはないだろうと、祈りつつ、まあ、祈らなかったんですけども、おみくじを開くと、大吉と記されていて、ほっとこう胸を撫で下ろしたのを、思っています。多分、おそらく文明堂の広報に聞いてないんですけども、多分この種のおみくじは、まあ、ほとんど9割型、大吉なんだろうと思います。それから、不安な日々を過ごし、10日ぐらい経って、まあ、怒り頭が少し良くなったのか、聖書を読みながら、ようやく、キリストの復活のことを、思い出しました。フリューゲルの画集に、死の勝利っていうのがありますけれども、絵なんですけれども、まあ、中世の画家ですね、フリューゲル。人間に押し寄せる、まあ、こう死の軍隊が、まあ、そういう絵なんですけれども、人間に押し寄せる死の軍隊、まあ、骸骨たちですね。骸骨の勢力に対し、まあ、人間どもが逃げ回っている、まあ、そういう戦争の絵図ですけれども、もちろん これは生きている人間に、まあ、勝ち目はないわけです。人間は一人残らず死ぬ運命に定められていると。絵をよく見ると、もう骸骨に首を絞められて、もう殺されかけられている屈強な兵士の姿も描かれていますし、そこではもう立派な服装をしたいかなる特権階級も、法皇様であっても自分の命を救えない。王様は骸骨に砂時計を突きつけられていて、お前の時間はもうわずかだぞと、もう骸骨に、まあ、脅かされていると。一方では、何と言いますか、残された人生を、賭け事や、酒や女で恐怖を紛らわそうと。そんな人たちの、まあ、姿も描かれている。聖書が示す、まあ、人間の救いといいますか、救いを、やっぱり最終的、究極的な形で示した、何と言いますか、こう、私たちの魂が救われるだけではなくて、最後は私たちのこう肉体、その栄光の体、朽ちない肉体について、まあ、聖書が記した箇所がありますけれども、私たちがよく栄華の栄えに生かす栄華の福音と呼んだりしてますけれども、体の贖いです。第一コリントの、レジュメの1番にちょっと書いてありますけれども、第一コリントの15章の40節です。ちょっとレジュメの2番の御言葉をお読みしますけれども、第一コリント15章の40節から44節です。天上の体もあり、地上の体もあり、天上の体の栄光と地上の体とは異なっており、42節、死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、強いもので巻かれ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのですと。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのですと。病気になったら、人間っていうのは、これは本当に弱いもんです。あとはもう滅びたり、壊れたりするだけだと、まあ人間思ってたんですけども、聖書は、朽ちることのない蘇りの体、弱いものが強いものに蘇らせられる、御霊の体があると、まあそう訴えるわけです。人間に、確かに私たちの人生に押し寄せてくる、死の軍隊。これはもう人間どもには絶対に勝ち目はなく、まあその意味ではキリストも十字架上で死を味わった。キリストは、でもキリストは死を滅ぼすために、15章の43、栄光あるものによみがえらせられたと。キリストが死を味わったように、私たちの肉体も滅び、そして壊れていくだろうと。けれどもキリストが死に勝利してくださったので、私たち信ずる者の肉体もまた、43節、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらされるのですと。どうしても救いといえば、どうしてもこう魂の救いに、伝送は及んでいくわけですけれども、そして何かこう体のこと、肉体はおのずとどうしてもこう視野の外に置かれてしまう傾向があると。けれどもたとえ魂が救われたとしても、 私たちの体、肉体がやっぱり様々な矛盾と不調和を残しているとするならば、それはやっぱり救いの完全な成就ではないと。15章43、卑しいものである、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらされる。この時こそ、やはり私たちの救いの、もう完全な私たちの救いの成就であると。ノーベル賞作家の、カズオ・イシグロ氏による、長編小説に、私を離さないでとありますけれども、まあ、映画にもなったんで見られた人もいるかもしれません。で、舞台は1960年代から1970年代にかけて、イギリス政府の、まあ、国策によって、これはもう画期的な医療技術の開発で平均寿命が100歳を超えたという、そういう、まあ、舞台設定であると。緑豊かな森に囲まれた寄宿学校、まあ、ヘールシャム。そこは外界から隔離された学校で、病気の人たちにこう臓器提供をするために生まれてきた子どもたちを、まあ、育てる、そういう、まあ、寄宿学校であったと。で、ここで子どもたちはもう徹底した教育を施されて、私たちはとにかく人の役に立つために生まれてきた、自分の臓器を待っている人たちがいる、困っている人たち、病んでいる人たちがたくさんいる、その大人たちに提供するため、もう人の役に立つために生まれてきて、そして生きて、自分たちは死んでいくんだと、まあ、まあそう教えられて、まあ、20歳前後で自分たちの命の終わりが来ることを、まあ、ちゃんとこう、まあ、覚悟しと言いますか、人のための命なんだと、まあ、そのことをこう疑わないと言いますか、そういう少年少女たちです。何それ、もうホラー映画じゃないのと、そう思う人がいるかもしれませんけれども、決してそうではなくて、序盤はもう本当に可愛らしい、少年少女たちが田舎のこう何て言いますか、こう牧歌的な風景の中でこう素朴な、まあ、寄宿生活を送ると、まあ大変ほのぼのとした、まあ、雰囲気で始まるんですけれども、まあ、中盤は小さな恋のメロディーを、まあ、彷彿させるような、切なく甘い、まあ、なんて言いますか、その恋愛といいますか、そうしたものが、まあまあ、交錯する展開があり、で終盤は、まあ、実際に、人の役に立つためといいますか、まあ、臓器が摘出され、もう弱っていく青年の姿や、摘出直後にそのまま手術室で、死亡をする若い女性の、まあ、何とも言えないそういう、まあ、様子が描かれているんですけれども、もう臓器提供というのはもう1人2回3回4回と、まあ、その命が、まあ、尽きるまで行われていくと。そして、主人公はキャシーという女の人が主人公なんですけども、二十歳ぐらいになったキャシーにも、臓器、提供手術の、ある日こう通知書がついにこう手元に届くわけですけども、物語はの一番ラストシーンというのは、臓器提供手術を、 数日後に控えたキャシーが、人のために人の役に立つためといっても、それにしても自分の人生というものは何だったんだろうかと、最後に少しこう自問をして、あの幕を、あの小説は幕を閉じるんですけれども、ラストシーンはあのこういう感じです。私は自分に問う。私たちと私たちが救ってきた人々にどんな違いがあるんだろうか。結局人は皆死ぬんだ。生きることの意味を理解することもなく、人の命は尽きるのだと、まあ、こう告白、まあ、そう感じて小説は終わっています。パウロは第一コリントの15章42から44節で、死者の復活もこれと同じですと、朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらせ、卑しいものでまかれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いものでまかれ、強いものによみがえらされ、血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえられさせるのですと。キリストは死を滅ぼすため、43節、栄光あるものによみがえらせたのであって、キリストが死に勝利してくださったので、私たち信ずる者の肉体もまた、43節、卑しいものでまかれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いものでまかれ、強いものによみがえらされる。現実離れをしていると思われるかもしれませんけれども、現実性にはあふれている。まあそんなこと起こるはずがないだろうと思いながらも、特に大きな病気をしたりとか、体に不具合を抱えるとき、私たちの信仰は体、この肉体の救い、栄華の福音というものに、人は希望を、最後の希望を託すと。人間は本当に病気になったら弱いものであると。で、これは本当です。けれども人間の肉体は、ただ滅びたりとか、壊れたりするだけではない。朽ちることのない蘇りの体、弱いものが強いものに蘇らせられる、そういう御霊の体があると、聖書は訴えています。批評家、まあ、評論家として高名な、江藤淳さんが、遺書のような短い走り書きを残して、自殺をしました。心身の不自由は進み、病苦は耐え難し。去る6月10日、脳梗塞の発作に愛し以来の江藤淳は、これ、形骸に過ぎず、自らを処刑して、形骸を断ずるゆえんなり、こう、諸君よ、これを、良とせられよと。まあ、短い遺書ですけれども、何度か繰り返し読み、最後の部分、こう、諸君よ、これを、良とせられよと。私の選択を、 良しとして承知してくれないか、まあ、こう言いつつ、ペトロさんは、まあ、自らの命を絶っていきました。まあ、これは、まあ、自分の人生は一体何だったんだろうかと、自問をして、まあ、命の尽きた、なんかあの、キャシーのラストシーンとちょっと似ているかなと思ったんですけども、私は、自分に問う、私たちと、私たちが救ってきた大勢の人々とに、どんな違いがあるんだろうか。結局人は、皆、死に果てるのだと。生きることの意味を、理解することもなく、命は尽きるのだと。生きることの意味と、黙示録の21章の1節から4節に、神の国、まあ、到来の描写といいますか、そういう幻をヨハネが見てますけれども、最後、3番を読んでもお祈りしたいと思うんですけれども、レジュメの3番、また私は新しい天と新しい地とを見た。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。21章の3節に、神の幕屋が人と共にあると。さらに、神は彼らと共に住み、で21章同じ3節に、神ご自身が彼らと共におられと。生きることの意味、それは人が神と共にあること、もうこの一時であると。生きることの意味を理解することもなく、命は尽きるのだと。それは結局人間が神と共にいない状態にあったために起こっていた現象なんだと、まあ、聖書は告げています。見よ、神の幕屋が人と共にあると。神は彼らと共に住み、また神ご自身が彼らと共におられる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。一言お祈りしたいと思います。神様、ありがとうございます。見よ、神の幕屋が人と共にあると。神の国の、また本当にこの世の中はいろんな矛盾に満ちていましたけれども、最後また全ての矛盾が解決をさせられる、そういう世界があると。そこはいつでも神が人と共にいる、まあ、そういう状態が作られていると、あなたがまた導いていてくださってありがとうございます。生きる意味も分からず、最後は命を尽きていくのだと。それは結局人が神と共にいなかったために起きていたんだと、聖書は一貫して私たちに告げています。どうぞ主は今日も私たちとまた共にいてくださって、私たちの日々の歩みを意味あるものとしてくださって、あなたのご栄光のためにまた生きていくことができるように、また私たちもまた本当にさまざまな不具合といいますか、不都合をまた肉体に覚えて、人知れずまたその思い にまた駆られている人があるかもしれませんけれども、弱いものでまかれ、 強いものでよみがえらされると、あなたのまたよみがえりの命がやがて与えられると、またその信仰にまた立ちながら、あなたの御心を行っていくものとして導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。